はい、ありがとうございました。今日は詩編の130編から安食先生より深い淵から主を待ち望むという題でメッセージがあります。その前に聖書を読み出します。詩編130編、都のぼりの歌。主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見舞いに立ち得ましょう。しかしあなたが許してくださったからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、まことに夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。以上です。一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、あなたのたくさんの恵みを感謝いたします。先週もいろいろなことがありましたけれども、あなたは私たち一人一人をそれぞれの場所で守り、導き、励ましてくださったことを感謝いたします。私たちの周りにはいろいろな問題がありますけれども、あなたはそれをすべてご存知であり、また私たちがそれにどうやって対処していけばいいのか、あなたは私たち一人一人に細き御声を持って語ってくださることを感謝いたします。どうぞ今日もあなたが安食先生豊かに祝福してくださって、あなたの御心をはっきりと語ってくださいますように。また私たちがこれからそれぞれの場所に出ていきますけれども、そこでどのように世の光として地の塩として生きていったらいいか、どうぞ今日もあなたが私たちの心に深く語ってくださいますようにお願いいたします。今日もこうして共に礼拝を守り、また御言葉を聞くときを与えてくださっていることを感謝して、これからの御言葉の学びのとき期待して、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
おはようございます。今日もご一緒に礼拝できることを嬉しく思います。今日は詩編の130編からご一緒に主の恵みに預かりたいと思います。紀元前600年ぐらい、古代ギリシャに7人の賢人と呼ばれる人たちがいました。その中に、ミレトス出身のタレスという人物もいます。彼は博覧狂気の人で、天文学から形而上学、いわゆる哲学まで幅広い分野において天才的な才能を発揮した人ですね。数学の定理でタレスの定理というのがありますが、彼の発明です。それから彼はギザのピラミッドの高さを比率を使って割り出した人物でもあるわけですね。彼はまさにオールマイティと言ってもいいと思います。ところがですね、彼は学問に没頭するあまり、身の回りのことはほとんど構わなかったんです。もう気のみ気のままと言いますかね、もう何日も風呂に入らなくても平気、周りの人は迷惑ですけどね。で、本当に乞食みたいなね、風采なんですよね。ですから、ある人はそういう彼の姿を見て、学問に没頭するのもいいけど、 彼のような生活する人になったら学問するのも考えものだねみたいなことをね、まあ言ってたんですね。ある時タレスはその言葉を小耳に挟むんです。それで彼は天文学とか気象学にも長けていたので、次のシーズンオリーブが大豊作だということを、まあ、予測するわけです。で、彼は国中のオリーブの圧搾機を全部買い集めるんです。まあ、友達に借金したりしてね。で、彼の予想通り次のシーズンオリーブが大豊作なんです。で、オリーブの実をこう押しつぶしてね、オリーブ油を取るわけですけども、その圧搾機がどこにもない。タレス君がこう買い占めたからですよね。で、彼はその必要な人にそれをこうリースで貸すわけですよ。で、それによって彼は巨万の富を手に入れるわけです。一シーズンですよ。で、彼曰く、学問をこういうふうに実利に使うとものすごいことができるんだと。つまり学問というのは力を持ってる、知識というのはすごいんだ、学問をすることをやめてはならない、まあ学問の大切さをね、これを通して、まあ、世間の人々に訴えたという、こういうエピソードが残っているわけですけども、今日も天気予報の情報というのはね、お金になるんです。まあ、皆さんが毎日テレビとかでね、ご覧になっている明日の天気はとか、今週の予想はぐらいだと、まあそんなにお金はならないんですけども、例えば半年先、1年先のもっと細かいね、気象状況ですか、情報、そういうものが本当にこう分かるとですね、作物の出来具合とかがまあ予想できるわけですよね。そうするとトウモロコシとか小麦の先物取引というのがあるんです。これに使えるわけです。そしてうまく当たればですね、大金を手にすることができる。ですから今でも正確な気象情報というのはすごい価値があるんですね。しかし人間がね、どんなに頑張って人間の知恵を集めても得られない情報というものが聖書の中にあります。私たちは毎週毎週こうやって聖書を開きながら、もちろんある人は毎日毎日ね、聖書を開きながら、人間の知恵では絶対に得ることができない確かな情報というものを私たちは聖書から得ているんです。これから歴史がどういうふうに動いていくのか、あるいは私たち個人の人生が将来どういうことになっているのか、何が待っているのか、そういうことも含めてですね、聖書にしかない情報というのを私たちは毎週のようにこう得ることができるわけです。正しい情報は多ければ多いほどいい。私たちは正しい情報を持つことによって正しい決断や判断をすることができるからです。今日も聖書の中から聖書しか教えていない情報というものに触れたいと思います。今日は詩編の130編ですけれども、まず一節を見ていただきますと、主よ、深い淵から私はあなたに呼び求めます。これがこの時の作者の心情ですよね。深い淵って言いますから、何か大きな試練、困難の中に彼はいたと思われます。大きな穴に落ち込んで、その穴の底からですね、空をこう仰ぎ見る。出口は随分高いところにある。私は深い淵に落ち込んでいる。そして彼は助けを求めているんです。誰に助けを求めているのか。私たちは何かこう困ったことに直面するとね、その困ったことを助けてくれるだろうと期待できる人に助けを求めますよね。例えば健康を害したら、私たちは病院に行きます。お医者さんに期待するわけです。それは体の専門家だからです。お金に困ったら銀行とかね、経営コンサルタントとか、あるいはお金を持ってそうな人に頼みに行きますよね。絶対お金はこいつ持ってないぞっていう人のところにお金貸してくださいって言わないわけです。私たちは問題に直面したら、それを助けてくれる、その事態を変えてくれると期待できる人に助けを求めますよね。この詩編の作者は誰に助けを求めたかというと、主なる 神様です。つまり彼が直面している問題は人には解決できない。これは誰でも相談できない。これは神様しかできない。主なる神様にしかできない。この詩篇130編には主と言葉が何度も何度も出てきますよね。彼は主に呼びかけているわけです。主とはどういう神様か。主という言葉は言語ではね、ヤーウェイ、ヤーウェイ。これはあってあるものという意味です。出エジプト記を開くと、神様がモーセにね、お前エジプトに行って私の民を引き出してこいっておっしゃるんです。と、モーセが、あなたのお名前は何ですかって聞くんです。と、私はあってあるものである。あってあるもの。なんか分かったようで分かんないね。あってあるもの。もう少しね、平たく言うと、主という意味は、あらゆる存在しているものの原因であるって意味です。つまり、すべてのものを作った、それが私だってことですよね。すべてのものの第一原因である。それが私である。あなた方に命を与えた存在、それが私である。それが聖書の神様です。いつも言いますように、人間が作った神様じゃないんです。私たち人間をお作りになったお方を主と聖書は呼んでるんです。そして私たち人間だけではなく、すべての天地万物をお作りになり、今日も支配なさっているお方。だから彼は、主を助けてください。呼び求めているわけですね。ところで皆さんね、カタツムリって最近見ました?この季節よくね、アジサイの葉っぱの上とかね、それからコンクリートの塀のところにへばりついてるのを見かけます。で、カタツムリってね、コンクリートの塀が大好きなんです。冷たくて気持ちがいいじゃなくてね、それはね、コンクリートからこう染み出すカルシウム、あれをこう舐めるんですよね。で、殻のためにね。昔、日本人の冬の生活の暖房といえば、こたつが主流だったですよね。皆さんの子供時代。まあ、皆さんってもいろんな年齢ありますけども、まあ、5、60年前に子供時代だった人ね。冬の暖房ってだいたい火鉢かこたつですよね。で、この、こたつをね、いつしまうのかっていうの結構ね、難しかったんです。もう春になったからしまおうかなと思うと、またちょっと寒い日が続いたりしてね、あ、まだこたつが必要だね、みたいなね。で、もういいかな、で、まだかなってこうね、で、私の祖母がね、あんたね、カタツムリを見るようになったらもうこたつはいらないよってこう言ったんです。カタツムリがこう這い出すような季節になるともうね、寒くてもまあなんとかやっていけるから、もうこたつは片付けてもいいよと。で、一句読んでたんです。カタツムリ、歩くの見たらこたつむり。なかなかいい句でしょ?でね、カタツムリの殻ね、背負ってる殻、あれね、いつも濡れてるんです。別に雨の日だから濡れてるわけじゃなくて、晴れた日も濡れてるんです。で、なんで濡れてるかっていうね、そういう濡れる構造になってるんです。カタツムリの殻ってね、ものすごい細かい溝がいっぱいあるんです。いわゆるナノミリメートルの世界です。ものすごいこう、ちっちゃな溝がね、フラクタル構造になってるんです。で、空気中のね、水分をこう吸い取るんです。だから絶えず殻がこう濡れててね、ホコリがついたりすると勝手に流れていくんです。すごいね。勝手にこう流れてきれいになるんです。浸水性作用っていうんですかね。なんでこんなになってんでしょうね。カタツムリがそういう殻がいいなって言って自分たちで決めたんですかね。もちろん違いますよね。なんか自分の体をね、自分が願ったようにこう作れるといいですよね。私のこう顔ちょっとシミが増えてきたからこれ減らしたいなとかね。白髪が増えてきたからちょっと黒くしたいなとかね。ちょっとこう幅が広がったので狭くしたいなとかね。足はもうちょっと長めにとかね。 でも大体自分が願っているところと逆方向に行きますよね。だからあのカタツムリのあの殻だ、誰が決めたんでしょう。もちろんこれは神様の作品ですよね。でこのねカタツムリの構造をパクった人がいるんです。総合建材メーカーです、イナックス、ね、このカタツムリの殻と同じようなこう粒子を作ってね、それを住宅の壁に吹き付けたんです。勝手にきれいになるんです。洗わなくてもいい、もうメンテナンスいらない、お金も費用も時間も節約できる、爆発的なヒットです。でもね、イナックスはね、カタツムリに断ってないんです。使わせてくれる、特許どうなってるみたいなことないんですよ。勝手に使ってるんです。あのこういう自然界にあるねハイテク技術っていうのはいっぱいあるんです。皆さんあの注射好き、嫌いな理由はだいたい痛いからですよ。でも今痛くない注射針があるんです。これはね蚊、あのブーンって飛ぶね、あの蚊のこの針からヒントを得たんです。蚊って皆さん刺されても感じないでしょ、刺された後に感じてるんです。赤いとかね、あれはもう完全手遅れです、もういないから。刺された瞬間分かんないんです。それ痛くないように刺すからです。であの蚊のね口を構造を調べて、あ、これ注射針に使ったら痛くないやって言って人間がパクったんです。超音波もそうですよね。あのコウモリってこう洞窟かなんかにね、何百何千が一緒にこう暮らしてるわけでしょ。でバーッと一斉に飛び出す光景とかご覧になったことあるでしょ。でコウモリってねほとんど視力がないんです。見えてないのにぶつからないわけですよ。あんなバーッとなってバーッとぶつかってバタバタ落ちるなんて光景ないでしょ。なんでかっていうと口からね超音波出してるんです。超音波を出してその超音波が跳ね返ったその距離、あの時間で相手との距離を測ってるんです。だからあんなに密集しても絶対ぶつからない。これも人間がパクったんですよね。だから自然界にはそういうハイテク技術がいっぱいあるわけですよ。でも誰が作ったのか、創造主なる神様です。でね、さっきのそのカタツムリにそんな配慮をされた神様がね、私たちに関心を払ってくださらないってことがあると思いますか。その辺にたまたま見つけたカタツムリとね、私たち人間を比べて神様は俺はカタツムリの方に興味があるんだよねって、そんな方だと思いますか。聖書は神様がお作りになったものの中で最高の傑作は私たち人間だって書いてあるんです。創造の冠としてお作りになったって。カタツムリ一匹にすらそんな配慮をなさっているお方がね、皆さんが今直面している問題悩みを知らないはずないじゃないですか。この詩篇の作者は、主なる神様は私の今この悩みをご存知だ、だから助けてくださいって求めることができたわけですね。二節を見ると、主よ、私の声を聞いてください、私の願いの声に耳を傾けてください。彼は主なる神様こそ私の問題の解決ができる方だと信じて疑わなかったから、主よ、これはあなたにできる、だからあなたに助けを求めてるんです、必死に叫んでるわけですね。しかし聖書はね、人間と私たちのその神様、人間と私たちを作られた神様との関係を壊すものがあるって言ってるんです。だからいくらこう助けを求めてもその声が届かなかったり、神様がこう救いの御手を伸ばしてもね、その救いが私たちの声来ない、その邪魔するものがある。それは何かというと、イザヤ書の59章の1節2節を読むとこう書いてあります。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。つまり創造主なる神様と私たちの間の仕切りとなる、 障害となっているものは私たちの咎と罪だ。その問題を解決しなければ神の祝福は私たちのことやってこないぞって警告されているわけですね。罪を持ったままの人間を神様は祝福することは絶対にできません。なぜかというとそれは罪を容認することになるからです。もし罪を犯し続けながら神の祝福を預かったらその人間はどう思いますか。あ、このままでいいんだ、このままで神様は OK してくださってるんだと誤解するからです。だから罪がある人間を神様は祝福できないんです。その問題を解決しない限りはね。罪は私たち人間を必ず不幸にします。聖書も明確に人は一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが決まっている、そうはっきりと私たちに教えています。デンマークにアンデルセンという童話作家がいますね、ハンス・クリスチャン・アンデルセンです。彼は若い時にいろんな仕事をするんですけども、何をやってもうまくいかないと、も人間関係がこう、ね、あまりうまくできなかった人のようですよね、性格的にも。でも、晩年この童話を書くようになって、大成していくわけですけども、彼はクリスチャンですけどね、死に対する異常なほどの恐怖心を持ってた人なんです。だから彼の、ね、最初の頃の作品というのは主人公が大体死んで終わるんです。マッチ売りの少女とかね、人魚姫とかね、親指姫、死に対する恐怖心とかね、異常に強い人なんです。で、死ぬ時はどんな感じなんだろうとかね、死ぬってことは怖いのかな、痛いのかな、どんなんだろうって、もうそれを考えたら眠れなくなるなんて告白をしているわけですけども、彼がね、旅行する時にね、必ずその必需品があったんです。カバンの中に必ず入れてるもの、何かというとね、ロープ。何のためかというとね、例えばこう夜寝てる時に火事とかになったらね、逃げるためにそのロープを垂らしてこう伝わって降りていくんです。当時は高層建築はないですからね、2階とかせいぜい3階ぐらいの建物でしょう。それ寝てる時にね、夜中に火事になったらもう逃げるためにロープを用意してるわけですよ。もうこれだけでもちょっとこいつ変わってるなと思うでしょ。でもまだこれはね、許せる範囲なんです。理解できるというか。もっと理解できないのはね、彼は寝るときに必ず枕元にね、一枚の紙を置くんです。で、メッセージが書いてあるんです。私は寝てるだけです。死んでいません。そういうふうにね、自分が寝てるときに誰かがね、自分を死んでる死体と間違ってね、埋葬するんじゃないかっていう恐怖心なんです。どこの誰が寝てる人と死体を間違えると思います？でも彼はそのぐらいね、こう死に対する何か恐怖心みたいなのがあってね、この人は寝てるだけです、死んではいませんって置かないとね、眠れない。それでもね、寝るときにその死の恐怖に襲われるとね、もう眠れないので、彼がいつもしたことはね、こうイエス様の十字架と復活の出来事をね、こう何度も何度も確認するんです。僕はイエス様を信じてる、僕の罪のためにイエス様は死んでくれたんだ、だから僕の罪は許されてるはずだ、だから大丈夫なんだ、そしてイエス様は3日目によみがえって今日も生きている、僕はそれを信じてる、だから永遠の命がある、だから大丈夫だって、そう自分に何度も何度も言い聞かせて、やっと心が落ち着いて眠れるというね、こんな人だったらしいです。罪を持ったままで人はね、安息できないようにできているわけですよね。神様との関係がしっかりしてるっていう確認ができないと、どこかで死を恐れたり何かの不安を抱えて生きなければならないということでしょう。人はね、結構罪という自分の罪をね、軽く見やすいんですよね。神様信じませんか、いやいいで、神様信じる、それも一つの考え方かもしれないけど、俺はいらないよと。人生は自分の力で自分の努力で頑張るものさって、つまり創造主を否定する、自分に命を与えてくださった神様を無視する、その生き方そのものが聖書は罪だっていうわけです。罪っていうのは的外れって意味ですからね。 その神様との関係がずれている状態がもうすでに罪の状態なんですよ。でも人っていうのはこの自分が犯した罪っていうのをあんまり深刻にね、その罪の結果とかをね考えないですよね。これぐらいみんなやってるさ、だって人間だものみたいなね、どっかで聞いた話でしょ、だって人間だもの、もうその一言で全部が済ませてしまうんです。自分が犯した罪のね、その大きさなんかなかなか想像できないわけです。しばらく前も外出自粛要請というのが出ましたよね。不要不急の外出を控えてください。で、夜の街のお店とか、それからパチンコ屋とかね、こう閉まったでしょ。でもね、開いてるパチンコ屋もとかもあったわけで、そうするとそういうところにね、もう県を越えてね、もうパチンコ大好きな人たちが集まってくるわけですよ。とあるテレビ局でね、そういうこの自粛要請中にもかかわらずパチンコ屋に来た青年にインタビューしてました。大丈夫ですか、危険だと思いませんか、コロナの心配ないですか、とその青年こう言いました。僕は一人暮らしですと、家族いませんの。だから自分が例えばコロナになってもね、家族にうつす心配はありませんから大丈夫ですと。で、自分はもうパチンコ大好きでね、パチンコやめるぐらいだったらコロナで死んだ方がマシですと。で、自己責任でやってますので、自分のお金でね、自己責任でやってますから、もうほっといてくださいって、こんな言い方をしたわけですよね。まさに彼はね、自分がしてることのこうね、なんて言いますか、こう結果の大きさが何にも想像できない、想像力の欠如です。だってもし彼がね、コロナのウイルスに感染して陽性反応だったらどうなると思います？もちろん家族はいないから、家族に感染する恐れは確かにないですよ。でも陽性反応が出たら当然隔離されますよね。病院に行かなきゃいけない。そうすると彼のせいで医療関係者に余分な負担をかけることになるわけですよ。重症化すればもっと大きな迷惑をかけるわけです。感染させてしまうリスクだって高まるわけです。で、仮に彼が死んだらね、今度は葬儀社の方に迷惑かけるんです。コロナに感染して亡くなった遺体というのはね、特別な処置が必要になってくるんです。そしてそれを処置するね、葬儀会社の人たちにも感染させるリスクが出てくるわけです。つまり彼の自分勝手な判断で、そのね、もし感染してしまったら多くの人々に実は迷惑をかけるんです。でもそこまでは想像が至ってないわけです。だから自己責任でやってるからほっといてくれっていう話になるわけですよね。自分の犯す罪っていうのはね、大きな影響力を及ぼしてるんだっていう想像力の欠如ですよ。罪を軽く見る人の特徴です。新見南吉さんという人のね、作品でゴンギツネっていう作品があるんです。どういう話かというと、このゴンギツネと呼ばれるキツネはね、いたずら好きなんです。で、山から降りてきてね、人里に入ってきて人間にいろんなこういたずらするんです。で、ある時川のそばに行ったら、一人の男の人がね、氷柱さんっていう男の人がうなぎを取ってるんです。で、取ってその川岸にあるビクにね、その入れ物に入れるんです。で、また次のうなぎをこう取りに行くんですけども、その隙にゴンゲツネがそのビクの中にあるうなぎをパッと逃がすんです。で、2匹目取ったその氷柱さんがビクの中にこう見ると、あれ、さっき取ったうなぎいないってわけですよ。でもこの人ものんきな人ですから、あ、もしかしたらあれは気のせいだったかなって言いながら、その2匹目を入れるわけですよね。とまた3匹目取られに行くんですけども、その2匹目もゴンギツネがパッとまた逃がすんです。で、また取ってくると、あれ、ないな、どうしたんだろう、不思議だな、気のせいかなんか飲めながらね。でもさすがにね、何回目かに気がつくわけです。で、そばにキツネがいてね、キツネにつまめたような話だと思ったんでしょうけど、あ、こいつがいたずらしたんだって石投げるんですけども、当たらない。そのゴンギツネがあかんべーして逃げていくわけですよ。で、自分の、まあ、家に帰るときにね、あ、今日は楽しかった、って今日もスカッとした、今日も人間を騙してやったぞみたいなね、本人は軽い気持ちなんです。で、それから10日経ってからね、またゴンギツネが人里にこう降りていくんですけども、 いつもと様子が違うんです。で、ある一件でね、何かこう誰かが亡くなったらしいんです。で、近づいてみると、それがね、兵十さんのお家なんです。兵十さんのお母さんが亡くなったんです。で、そのお母さんの遺体の前でね、兵十さんが泣いてるんですよ。お母様ね、ね、最後におっ母が大好きだったうなぎを一口食べさせてやりたかったのに、俺が不甲斐ないばっかりにって言って泣いてるんです。つまりね、あのうなぎはね、もう今にも亡くなりそうなお母さんのために、最後にお母さんが大好きだったうなぎを一口でもね、食べさせてやりたいっていう思いで、兵十さんは一生懸命うなぎを取ってたんです。そのうなぎを全部ね、こう逃がしてたのがゴンギツネなんです。つまりその時初めてね、ゴンギツネは自分の軽いいたずらが実は重大な結果をもたらしていたんだと気がつくんです。親孝行な息子のね、最後の親孝行のチャンスを自分は潰してしまっていたって。つまり自分が軽い気持ちでしたことが実はね、重大な結果を及ぼしたんだってことに気がつくわけですよ。で、このゴンギツネが心を入れ替えて、それからはこう兵十さんのために一生懸命尽くすんですよね。まあ、そういう物語です。最後はちょっとね、悲劇で終わるんですけどもね、まあ、この話のようにね、私たちは軽い気持ちでちょっとした嘘をついたりね、ちょっとしたいたずらだと思うかもしれない。でも罪というのは必ず波及効果があって、そして遠くに行けば行くほど大きな影響力を与えてしまう、ね、噂話なんかもそうですよね。本人は軽い気持ちで誰かの噂話を言ったんだけど、だんだんそれがこう尾ひれがついてね、大きな話になって、最終的に本人がそれを聞いてすごく傷つく。皆さんも被害者になった経験ないでしょうか、ね、罪は必ず人を不幸にします。必ず何かを壊します。健康を壊したり、人間関係を壊したりするんです。この詩篇の作者もそのことをよく知っていました。3節で彼はこう告白してるんですね。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。この詩篇の作者は、今自分が困難に陥っているのが、もしかしたら自分の犯した罪の結果かもしれないと思ったんでしょうね。だから、主よ、もし私の罪が原因ならば、見舞いに悔い改めます。許してください。7節を見ると、神様は罪を許さないけれども、許しを願う人には、悔い改める人には許してくださるお方だという信仰を持っているわけですね。7節、主には恵みがあり、豊かな贖いがある。だから、主よ、もしこの試練が、苦難が、私に原因があるんだったら、私の罪に問題が、原因があるんだったら、どうぞ悔い改めます、認めます、だから許してください、そして私を救ってください、こういう祈りですよね。そしてこの詩篇には、待つとか待ち望むという言葉が繰り返し出てきます。だいたい繰り返されている言葉はキーワードになるわけですよね。つまりこの作者は、自分は不完全な人間かもしれない、でも私が信じている神様は必ず助けてくださる、だから私はいつまでも待ちます、あなたの救いが来るまで待ち望みます、あなたは必ず助けてくださるお方だから、そこにはね、主に対する信頼がなければできないですよね。彼は主が必ず助けてくださると信じるからこそ、私は待ち望みます言い切ることができたわけです。漫画家でね、赤塚不二夫さんという人がいらっしゃいましたね。まあ、ある方は不安だったかもしれませんけど、彼が最もね、売れてた時、もう何本もの作品をね、並行でこう書いてた時です。ある出版社の担当者、赤塚先生の担当者がね、この自分の会社のために、出版社のためにね、書いてくれた原稿をこうもらったんです。で、それを会社に持って帰る途中にね、なくしてしまうんです。大切な原稿ですよね。もうそれが間に合わなかったら、その穴が開いてしまうわけです。もう上司からはね、散々叱られるわけです。何やってんだバカ野郎と、もうクビだぞみたいなこと言われるわけですよね。 もう書いて書いてもらってこいっていうわけですよ。でもね、その担当者は赤塚不二夫がものすごい忙しいことを知っててね、自分の会社だってやっと書いてもらったものですよ。もう一回書いてくださいなんて、とてもね、しかも自分のミスでしょ、そんなことは頼めないと。でも原稿を持ってこなければクビだって言われる。もう彼は恥を忍んでね、赤塚不二夫のところ行くんです。すいません先生って、あの原稿を私のミスでなくしちゃったんです。もう一度書いてもらえませんか。もうね、お前のとこともう関係ないって言われてもしょうがないですよね。でもその時にね、赤塚不二夫さんがね、うん、分かったよって言って、で、書いてる原稿を他の会社の止めてね、もう一回書いてくれたんですって。で、渡す時にこう言ったんです。これ2回目だからね、一回目よりもよく書けたと思うよ。持ってってって。つまり彼がね、一回目の原稿をなくしたことを一言も咎めなかったんです。もう彼は信じられないような気持ちでそれをね、もう抱えるようにして今度は書いていくわけですけども。でもこの出来事を通してね、この担当者が赤塚不二夫というね、漫画家、いや人間にね、惚れ込むんです。もう自分は一生赤塚不二夫先生についていこう。どんな無茶な要求されても自分は答えよう。どんな大きな犠牲でも払おう。そう決心するんです。人間っていうのは信じられないような愛とかね、許しに触れると、もうその人をね、信頼するんです。私たちもそんなね、すごい愛と許しを経験してるんです。それはイエス・キリストを通してです。イエス・キリストは私たちのために命を捨ててくださったんです。私たちを愛するゆえにですよ。もう十字架の物語を振り返るとね、もう感動でいっぱいになりません。このお方のために私はどんな犠牲でも喜んで払う。もう一生ついていく、ね。十字架のキリストの愛の物語はそれだけ強烈なメッセージを持っている物語のはずなんです。だから信頼できるんです。だから信じて待ち望むことができるんです。私たちが抱えているどんな問題でも、もう本当に深くね、心を注いでくださるお方だということです。こんなお方が私たちの人生をね、今日も一緒に歩んでくださる。だから恐れる必要はない。心配する必要はない。そのことをもう一度覚えたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、あなたがイエス・キリストを通して表してくださった豊かな愛と恵みをもう一度心から感謝します。それほどまでに私たちを心に留め愛してくださって、私たちの滅びることを願わなかった主よ、あなたの豊かな愛で今日も支えられ励まされていることをありがとうございます。私たちがどんな問題に直面していようと、あなたが知らないとおっしゃる問題が一つもないことをありがとうございます。呼べば答え、叫べば振り向いてくださるお方が、私たちの人生を今日も今週も共に歩んでくださることを覚えてありがとうございます。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。しばらく一緒にお祈りしましょう。では最後に祝福の祈りをします。主イエス様の恵み、天のお父様のご愛、聖霊様の親しい交わりがこの週も一人お一人の上に限りなく豊かにありますように。アーメン。